スーヤ英子の冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマにフリートーク、そして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ英子。そして、影武者パーソナリティ、片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。最近はですね、R 藤本さんの YouTube にハマっています。片桐です。ベジータの真似する芸人さんですね。ドラゴンボールの。むちゃくちゃ似てますよ。なんか、むちゃくちゃ似てないって人もいるんですけど、仕草とか、たたずまいとかが似てます。仕草、まあ、それは、なんかドラゴンボール見てると分かる。
そうなんだ。見てみよう、今度。お客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。片桐さん、映画とかってご覧になります？映画館に行っての映画。
映画館に行っての、もう、まあでも最近ないですけどね、最後に見たのなんだっけな、なんかアニメの、割と最近のそういう、君の名はとかじゃないけど、そういう系なんか、あでも一番最後に見たのあれだ、ドラゴンボールのやつだ。
あ、ドラゴンボール。
そう。
そうなんですね。
スーパーヒーローっていう2年前ぐらいのやつですかね。
そうなんです、ね。
ピッコロが主役のやつです。
そうなんだ。面白そう。
我々ご飯とか終わった後にお疲れ様ですって言ってご飯食べに行かす、してもらったりするときに、割と映画の話実はするんですよね。そう、英子さんも映画を詳しくて、で俺もまあ人生でなんやかんや見てきて、ですよね。
詳しいって言ってもでもね、映画ほらいろいろ見れちゃうじゃないですか今って。その映画館に行かなくても、
サブスクやら、DVD やら、
そうそうそう。だから映画館に行って映画を見るっていうのって私本当しばらくしてないです。
でも俺もそのドラゴンボール以来2年ぐらいで
これを考えつつね、
はいはい、
私どのくらい映画館行ってないんだろうって思って、でもちゃんと記憶に残ってる映画っていうので、映画館に行ってよかったって思ってる映画って映画ドラえもんの、ひまわりの約束
って
が主題歌になってるやつって分かります？もう10年ぐらい前だと思います。が最後ぐらいちゃんと映画館に行って映画を見ようって思って行ったのって、そのくらい。なんかそういうアニメ系とか、ニモとか、
あニモ俺見たことないんですよ。
いいですよ、いいですよっていうか、よかったですとか、なんかそういう系はあれですね、映画館に行って見ると、テレビで見るよりいいなって思いますね。ディズニー系とかね、
お子様だもんで、お子様っていうかおっさんなんですけどお子様だもんで、頭が映画館の場合は、やっぱ大きい、あれでやっぱアクションとかがあった方が嬉しいですね。ヒューマンドラマより、
あ、それはそうですね。
ヒューマンドラマも好きなんですよ、すごく好きで、すごく好きなやつとか、主人公は僕だったっていう洋画のやつとかすごい好きなんですけど、やっぱりアクションみたいなやつの方が映画館だと嬉しいですよね。
あ、確かにね、確かにね。
だから俺レオンっていう映画めっちゃ好きなんですけど、なんか多分語ったことあるんですけど、ジャンレノとナタリー・ポートマン、レオンもまあどっちか言うとむっちゃド派手な、まあヒットマンの映画だけもね、アクションあるんですけど、どっちか言うとヒューマンドラマ主体なんですよね。だから映画館だったらもうコマンドみたいなやつがいいですよね。わかります？シワちゃんの。
わかります、わかります。あ、なるほど、そうですね。でもね、映画館は行くと、
まあでもいいですよ ね、雰囲気も浸れるし、
そう映画館は映画館の良さが、行くとね、
そうある
なって思いますけど、
その世界に没頭できる空間を作ってくれてるっていうのが、
そう本当に。でもそうなんだけど、最近本当にだから行ってなくって、行ってないんだけど、今グランメゾンパリってやってる
ん
ですね。
はいはいはい、
木村拓哉さんの、
あ、邦画なんですね。
あ、そうですそうです、木村拓哉さんのグランメゾン東京っていうドラマがあったんですよ、テレビのね。
シェフのお話で、うん、そうそうすごい良かったんですけど良かったんですけど、ずっと連続、うん、そもそももともとはね連ドラ好きなんですよ私。
ドラマが良かったんですね。
ドラマがそう、うんうん、でそれの、まあ、映画版っていうかその続きものみたいな
の、うんうんうん、あのザムービーみたいなやつですよね。
そうそうそうそう、やっていて今、うん、でそれがそれを見に行った人がすごい良かったって言ってるから、ちょっと見に行きたいかなって、
まあ、もういいと思います。
そうそうそう、久しぶりに見に行こうかなって思ってる今日この頃でございます、うん、たまにはそういう映画
も、まあ、いいです ね最近俺あのいい個人的にもあんま最近見てなかったですから、
うん、
そうそう DVD とかでも
本当に最近見ないので、うん、あよし見ようかなって思って、
そうですね、いいですよねやっぱ映画
は思っております。はい、はい、あの今日もこのラジオもあの楽しい番組、楽しい時間にしたいと思いますので最後までお付き合いください。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ザ
ッツダ
ー、片桐さんとはあの何度かこうやって番組でお話をしているので、
はいはい、
伺ってこう知ってることもありますけど、はいはい、あの知らないこともいっぱいあると思いますので、はいはいはい、今日はあの質問から始まる雑談コーナーに、
あ、はい、じゃあ、はい、よろしくお願いします。
したいと思います。
はい、
はい、ということでその1です、
はい、
あの好きな色、
好きな色、
リスナーの皆さんはもしかしたらあの X でも片桐さんをご存知の方はあの映像ごと音楽を、うんね、あの投稿してらっしゃるから、まあ
ね、あの教職です。
そういうこと。何が教職？
実は俺さ、これさっき言いたかったんですよ。なんかどっかのタイミングで言いたかった。ちょっとおもろいなと思って。今が言い時かなと思って。小ボケで。はい。ちょっとおもろいなと思って。
すいません。
はいはいはい、ごめんなさい。いやいやちょっと俺もちょっと言ってみても、あの、よく、あの、なんだろうな。なんだこれと思ってちょっと面白くなって思ったんですけどはいはい、
ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんだけど、映像がね、うんうん、いつもほら黒い服を着てらっしゃるじゃないですか。だから、
まあまあ、
なんかめっちゃ黒が好きなのかと思いきやそうでもないって以前お伺いしたこともあるので、
言いましたけども好きですよ、好きなんですよ。ただ意外と無頓着っていうか制服みたいな感じで、あのめんどくさがりなのもあって、だいたいあれなんですよね。あの上着とかを制服化してるっていうか。
あ、なるほどね。
でもまあ無難とかあのまあ、うん、単純に黒は、まあ、普通には好きなんです
よ。あ、なるほどね。
でも
なので
好きな色、
そうそう、
これ言ったことあるかもしれないんですけど、正月に初詣とか行くと金の招き猫とか行ってるとこあるんですけど、はいはい、成人してからすごい金が好きで、うん、色として
色としてですね、はいはい、
逆に10代の頃とか、
はい、
あの金閣寺銀閣寺で、いやまあ、
金閣寺素敵ですよね。
あの金閣寺よりも銀閣寺の方が味があるみたいなことをあの車に構えて言ってたんですけど、うん、従来の頃ただ金閣寺の良さっていうのを成人してから気づいて、うん、あそこまで大広げに、
うん、
絢爛豪華に、
うんうん、その全体ですもんね、
大っぴらにその主張する、うん、その金という色は、うん、全部取っ払って、その味とかなんか深みとか全て取っ払って、
うんうん、
もうそこ一点のみに集中したその色ってすごいいいなって思ったんですよね。
確かに。
だから金とかすごい好きです。最近成人してからその金の色、ゴールドの色が、
うーん、
もうすごい好きですね。
確かに。
だから金の招き猫とか集めたいんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうなのですね。
そう、
なるほど。あ、理由も含めてよく分かりました。
金の鎧とか、そう、いや、なんか戦隊物とかであるんですけど、そうそう、
なるほど。じゃあ続いてなんですけど、
ね、はいはい、
あの子供の頃に好きだった歌ありますか、
うんうんうん、歌曲とか
ありますかってあれば、
なんやかんやなんですけど今も好きなんですよ、うん、そういう曲って、
うん
うん、小さい頃好きだって思った曲って今でも割と好きなんですよ。童謡とかも今も好きですし、メロディーとかなんかあの、
うんうん
うん、曲の感じとして、
うんうんうん、
カレーライスの歌とかも俺今でも全然わかりますし、
なるほど。
あのあと小学校の合唱曲とか俺すごい好きですもん。
あ、うーん、
曲として、
うんうんうん、
かけるかはっていう曲とか、トゥモローってあのあっちの方じゃなくて、岡本前の方じゃない、あの合唱のトゥモローっていうのもあるんですけど、それもいい曲で、 うん、だから割と子どもの頃好きだった曲、あとあのサンサン体操とか俺すごい好きですもん。あ、わかります、
わかります、わかります、
あのアンパンマンのやつ、
うんうん、
割と俺今でも好きですもん。
なるほどね、
アンパンマンも名曲揃い で、
うん、
あ、そうですね、カレーパンマンなんかあのコーラス、コーラスみたいなやつなんですよね、うんうん、カレーパンマンのやつ、うんうん、ちょっと暗いわかります
わかります。
あとバイキンマンの曲はあれ歌えないけど、うん、あのもう声優の力っていうか、あのセリフと曲が一緒になった感じっていうか、あの、うん、歌ってるようでセリフ言ってるような感じだから、
はい、
歌いにくいですけど歌おうと思うと、
はい、
アンパンマン体操とか、
うんうん、
あとあのみんな知ってそうなあの一番最初のオープニングの曲ですよね、アンパンマンの曲、
うんうんうん、
アンパンマンマーチですね、
うんうん、
あれもなんか暗くなりますし途中で、まあ、曲として秀逸なんですよね、まあ、なぜかあのそうマーチやって言っとんのにそうなんか途中で どこんガクンと下がりますもんねあれ、
まあね、柳瀬隆さんの世界深いですもんね。
そういう老養とかじゃなかったらあの、うん、初めてあの親に、
うん、
自分のお金じゃないけどもう小学校とかの時に、
うんうん、
自分のお金じゃないけど親に自分のものとして買ってもらった CD を今でも覚えてるんですけど、それは多分自分が好きだから欲しいって言ったんだと思うんです、
うんうん、
あのチューリップ元、うん、わかります、
うん、
高橋ひろさんっていう人の、その時は高橋ひろっていう芸名じゃないんですけど、うん、高橋何何一みたいな、
うん、
チューリップのメンバーの方でキーボードの方ですかね、
はい、
その人のあのアンバランスなキスをしてっていう曲が、うん、悠々白書っていうアニメの曲やったんですけど、
うんうんうん、
そう、それが多分好きやったんでしょうね、まあ、今でも好きですし、
うん、
それあのちっちゃいあの CD 持ってましたもん、あの当時のあのなんとかインチ CD みたいなやつ、
あ、大きいやつじゃなくて、
そうですそうです、シングルの、
う
ん、ありましたね、そういうのね、そう、あれ初めて自分のものとして自分の手元にあった CD です。
そうなんですね。
そうですそうです、小学校低学年ぐらいのと、
そうなんですね。
そうですね、まあなんか子供の頃の好きな曲は、
うんうん、
そんなんとかですかね。
まあね、まあ、でもね、ずっとなんか覚えてますよね、そういう
小
さい時 の、
それこそ小さい頃あの親があの車で聴いてたやつとか、
うんうんうんうん、
もうあの今好きだったりしますしね。
あ、
例えばスタミナとかなんか流れてた記憶もありますし、
うん、
あのブラックビスケッツですかね、
うん、
そう、うんうん、
へー、そうなのですね。
そうです、そうです、
でもそういう背景があって、
そうです、
あの歌の選曲とかも、
そうですね、童謡とかはまあ本当恥ずかしくないやつしか歌わないですけど、恥ずかしいって別に歌うのと聞くのとは別としてまあでも童謡とか合唱曲も好きです、
あ、
割と、
まあ、いい曲多いですよ ね、
うん、
ね、
そうなんですよ、
そういう合唱曲とかね、
そうなんですよね、いい曲多いんです
よ、多いですよね、
割と、
うん、私あの話したことありましたっけ、なんかあの童謡で、
はいはい、
あの雨降り熊の子っていう歌が、
どんな曲だろう、
の大山に雨が降りましたっていう歌、
あ、なんか聞いたことある気がする、
後から降ってきてっていう歌って、
あー、知ってます知ってます、
ちょろちょろお釜ができましたっていう歌なんです
けど、あー、わかりますわかります、
一人の熊の子がその雨が降ってきて一人でその、うんうん、いて、そこにあのお川ができて、で誰かが来るかなと思ってずっと見てるっていう、そういう歌なんです、歌詞が2番、うんうん、3番とかでも誰も来ないっていう歌なんですよ、
うんうん、
その歌と歌詞が私今でも泣いちゃうっていうぐらいすごいなんか、ね、好きっていうのとちょっと違うんですけど、ま
あ、まあ深く感じてるんでしょうね、
そうだ、私泣き虫じゃないんですよ、全然全く全くないんですけど、その歌だけはなんかね壺に入る、
うん、もう深い歌詞なの、世界観なのかもしれないですね、
そういうなんかね、こうちっちゃい頃にあのなんかこう感じた感じ方と共に覚えてる歌ってずっとなんか、うん、ずっとありますよね、なんか心の中に、
俺今あのそれに比べてあの今頭の中に浮かんだ童謡のこれも好きな曲でもあるんですけど、あの南の島のカメハメハとか全く内容がないですからね、
はいはい、でも好き好き
だって南の島に住む人とはもうなんかどっかの歌詞でもう誰でも彼でもカメハメハですからね、そ誰でも彼でもですからね、まあみんな仲良くしようという曲ですよね
いい歌と思ってますありがとうございます、
会う人会う人ハメハメハメハメハメハメハメハメたやつです誰でも彼でもハメハメハメ会う人会う人ハメハメハメ しょうもないなと思うんですけど、まあ好きです。
好き好き。
日常の不条理に。
で、
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイス、ご意見いただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではお便りをご紹介いたします。
はい。
ラジオネーム、ポンタネコ、カッコ、50代女性さんからのお便りです。
はいはい。
いつも楽しく聞いています。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、私の悩みを聞いてください。
はい。
私には特に結婚する予定はない同居人がいます。結婚する予定はない同居人ということは、まあ、同居人の方は男性の方っていうことですよね。そういうことですね。
どうなんでしょう。ジェンダーの時代ですからね。わかんないけど。
まあ。なんか放棄もないので。
まあ多分なんとなく男性だろうなって、ね、思いますけど。
って思いますが、はい。よく冷蔵庫の食べ物のことで争いが起こります。
はいはい。
大変。2人の食べたいものが異なるため、それぞれ自分の買い物をして冷蔵庫を左右分けて保存してます。あ、
はいはい、
そういうことですね。同居の仕方にもいろいろあるんですね。冷蔵庫左右に分けてっていうのはなんか結構新鮮な感じですけど、
まあね、暮らしていくうちにできたルールなんだよね。
まあ、そういうことですね。はい。たまに黙って私のものを食べられてしまいます。
あ、
言ってくれればまだ良いですが、いつも知らんぷり、
うん、
びっくりマーク、うん、とっても楽しみにしていたプリンが消えている、びっくりマーク2つ、
うん、
マヨネーズが大量に減っている、びっくりマーク3つ、なんてことが気がつくと黙っていられず、うん、夜中に喧嘩になります。
はいはい。
こんなことで喧嘩するのは疲れるので、
うん、
まあそうですあの喧嘩にならずに済む妙案があれば教えてほしいです、
うん、
というお便りで、
まああれですよね、時勢がないですよね。同居人の方に全く、まあね、全くと言っていいほどないですよね。ダメやつとの
ルールやつとにって
ていうか人のだからって思って、ね、全くないなって思ってたんですけど、まあでもまあこれを言ったら元も子もないですけど、もう解散してしまうのかって思うんですけど、まあまあそこもまあ多分嫌ってもなくて、これからも一緒に過ごしたいと思うからこそ の、まあ、あのお便りだと思うので、
きっとね、きっとね、
そう、まあしつけるのが一番なんですけどね。
そ
う、あの時勢がないから。
そうです、ね、
まあでも何でしょう、どうなんでしょうね、これ、まあ、結局2つに分けてもあの何、うん、冷蔵庫ないで、
冷蔵庫、ね、
だからまあ冷蔵庫ちょっとお金はかかるんですけど、小さい冷蔵庫も買ってしまって、
あ、
もう自分のものはコンセントとか、例えば自分の部屋とか、うんうん、終わりでしたらそこに、
うんうんうん、
もうそこにコンセントがあったらもうそこでもう自分の部屋にもう自分のものはもう自分の冷蔵庫に入れておくのが一番いいかもしれないかと思うんですけど、
確かに、
うん、
冷蔵庫ごと分ける、
うん、でももしその2人で使ってるやつが2人用として大きかったら、まあ、うん、まあちょっとバカバカしい話でも確かにあるので、うん、もう一個小さい冷蔵庫を買うのは、うん、だからまあまずはジャブとしてその
して
同居人の方に、まあ今この冷蔵庫あるけど、うん、これを売って小さい冷蔵庫2つにしようと思うんだけどっていう相談をして、本気度をその訴えるっていう、
うん、
その、
うんうん、
嫌なんだよっていうのをその、うんうん、もう ここのレベルなんだよっていうのを訴えるっていうので、うん、まず様子を見てみるのがいいのじゃないかなって、うん、でもしもうそれで乗ってきたら乗ってきたでもう別にいいですし、
うんうんうん、
じゃあまあ売って2つにしようかみたいな、
うんうん、
冷蔵庫、
うん、
各部屋に、
うんうん、
ぐらいので、まあ乗ってこなかったら乗ってこなくて、それで改善の余地があるのはそっちの方がいいですし、わざわざ買わずに、そう、あ、いやごめんって言うんです、うん、そこまでその気にしてると思わなかったっていう風になったら、まあそれはそれでそっちの方がまあまあいいことですし、
うんうんうん、
っていうのはどうでしょうか今回は。
いいと思う、
うん、とりあえず2つ冷蔵庫はあなたのと私ので2つにしようっていう提案をしてみるっていう、
うんうん、それで、
そうじゃないともう、
うん、
どうしても食べてしまうというなら、うん、もう2つにしましょうっていうやつを。なら反省して、じゃあ気をつけるよってなるんだったら、まあそれはそれでいいですし。
そうですね、うん、いいと思う、はいはい、いいと思う。
じゃあ、まあ今回はこれですかね。
あ、すごいいいと思います。
はい、
私あのこのお便り見てなんかちょっと妙案浮かばなかったです。うん、
拳で語るっていうのがあるんですけど、もうまあそれはもう限界に達して、その大限界になってる時ですから、そうまあそうじゃなくてちゃんとその題材を解決する、
まあね、
あの、うん、あれ、あ、まあね、それは支配ですから、拳で語るやつそう、あの解決するのはまああるんですよね、それかなと思って。
良きと思います。
はい
はい、ありがとうございます、
はい、
ぜひぜひちょっとあの持ちかけてみていただいて、
はい、ぜひぜひ、ね、真剣にあのその点を持ちかけるのが本当にいいんじゃないかなって思ってます。
いいあの本当に本気でいいと思います、うん、ぜひやってみていただければと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんでシンプルをお聞きください。お届けした曲は片桐隆さんのシンプルでした。
失敗なんて
どんまい。
ラジオネーム山田太郎さんからのお便りです。
はい。
寒くなって朝なかなか起き上がれず、毎朝急いで身支度をして出かけます。昨日スーツのズボンとジャケットを間違えて着てしまい、会社について鏡
みを見て気がつきました、うん、同じ根系統でかつサイドが違うため、サイド、まあ、色のサイドですねが違うため、うん、明らか間違ったと見えるスタイルでした、うん、上着を脱ぐには寒い日で、運の悪いことに外での約束が2本入っていました、うん、朝の顛末を話すような相手様でもなく、結局そのままやり過ごしました、うん、お尻がむずかゆくなるような気持ち悪い一日でした。
どんまい、うん、
お二人はこんな失敗ありますか？いや私はあります
よ。まあもう俺もどっかではありますよ。
全然ありますよ。忘れ物するとか、なんか服間違えるとか、いっぱい、なんかこのねお便りみたいな間違いはもともと私本当多くて困ったので、うん、今はとりあえず外で私生活じゃないところで失敗をするのは、うん、まあ、過去いっぱいしたんですけど、うん、こう、まあ、本当困るので、うん、なのでとりあえず必ず前の日に次の日の荷物と着るものを用意して寝るっていうのだけは必ずするようになったんですけど、
あ、でもちゃんとしてますね、まあ、
でもだから私生活ボロボロなんですけど、うん、なんですけど、片桐さんいかがですか？
まあ俺ももうそれが理想だと思うんですけど、俺も割と出る直前に用意してしまうタイプだから、うんうん、割とタイトになっちゃいますねいつも、うんうん、そう、あとなんか時間が余ると家でなんかしてたりするんですよちょっと、
あ、
逆にまああと10分時間あるなって、うん、で結果ギリギリになったり消されるようになったりするタイプなんですよね割と。だから
分かります。
そう、俺もなんかなんとも、まあ、そういうことはよくあります、ね、で最悪遅刻したりとか、
あ、
そう、うん、余裕があると思ってたらみたいな、うん、
あ、分かる分かる、
そう、だからまあちゃんとしなきゃダメですね。
うん、まあね、でもはい、気持ちは本当よく分かりますので、ぜひまあね、みんなあることだと思いますけど、なんか準備できることとか後で困るのが一番 ね、
先に用意しておくっていうエコさんのやつがいいんじゃないかなと思いますよ本当に。それに関しては
最低限のものだけは、
そうです、
ね、ある意味準備をしとくとかね、
そう、
はい、そんな感じで乗り切っていただければなって思います。
はい、ぜひぜひ、
はい、お便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。どんまいどんまいどんまい、
電話ありがとうございます。冒険商店でございます。
あ、もしもし、
ただいま電話が大変混み合っております。申し訳ございませんが今しばらくお待ちください。お客様、
もしもし、
大変お待たせしております。
あ、すいません、
ただいま電話が大変混み合っております。
それ
入りますがお時間があるときに改めておかけ直しくださいませ。
人の声やっぱわからんで、もっと機械音っぽくしてくれんと。あ、切れとるやん。切られた。いや、人に繋がるまで待ってくれんと。もう時間ないんやて、なんなんやて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティはスーヤエイコと片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを X の DM かマシュマロの投稿でお待ちしております。ラジオネームを添えてどしどしお便りお寄せください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。